第四章。あなたの行かれるところに私も行きます。一二節の質問、い。ルツとナオミはどんな旅をしていますか？二人はどのような悲しみに耐えていますか？質問ろ。二人の旅はどんな点で異なっていますか？ルツは風の吹きすさぶモアブの高原の道をナオミと一緒に歩いています。荒漠とした風景の中に、この二人の他は誰もいません。日が傾き、道に落ちる影が長くなってきました。ルツは姑に目をやり、そろそろ夜の休み場所を見つけなければと考えます。ナオミを心から愛していて、ナオミのためなら何でもするつもりです。二人とも深い悲しみに耐えています。ナオミは何年も前に夫を亡くしていましたが、少し前に息子のキルヨンとマフロンまで亡くし、悲嘆に暮れています。マフロンの嫁ルツも夫の死を痛み悲しんでいます。二人ともイスラエルの町ベツレヘムという同じ目的地へ向かっていますが、この旅が意味するものは同じではありません。ナオミにとっては故郷に帰る旅ですが、ルツにとっては見知らぬ土地へ向かう旅です。ルツは親族の元を離れ、生まれ育った国とその慣習すべてを、その地の神々を含めて、後にしていたのです。ルツ一章三から六節にはこう述べられています。やがてナオミの夫エリメレクは死に、彼女は二人の息子と共に後に残された。後にその二人は、モアブ人の女を妻にめとった。一方の名はオルパと言い、他方の名はルツと言った。そして彼らはそこにその後十年ほど住んだ。やがてその二人、マフロンとキルヨンも死に、女は二人の子も夫も亡くして後に残された。そのため彼女は、嫁たちと共に身を起こして、モアブの野から帰ることにした。エホバがご自分の民に注意を向けて、これにパンを与えておられることを、モアブの野で聞いていたからであった。三節の質問。どんな質問の答えを知ると、ルツの信仰に習える点が見つかりますか？若いルツが、そのような大きな変化を厭わなかったのはなぜでしょうか？新たな生活を始めて、ナオミを支えてゆくための力をどのようにして得ましたか？その答えを知ると、モアブ人ルツの信仰に習える点がたくさん見つかります。ではまず、この二人の女性がベツレヘムへの長旅をすることになった経緯をたどってみましょう。家族の死。四五節の質問、い。ナオミと家族がモアブに移住したのはなぜですか？質問ろ。モアブでナオミはどのように試されましたか？ルツは視界の東にある小国モアブで育ちました。国土の大半は樹木のまばらな高原で、深い峡谷がいくつもあります。モアブの野には肥沃な農地があり、イスラエルが飢饉に見舞われた時でさえ作物が取れました。それでルツは、マフロンやその家族と出会うことになったのです。イスラエルで飢饉が生じたため、ナオミの夫エリメレクは、妻と息子二人を連れてモアブに移住し、外国人として暮らすことにしました。その移住により、家族全員の信仰が試されたことでしょう。イスラエル人は、エホバの指定した神聖な場所で定期的に崇拝を行う必要があったからです。ナオミは信仰を保っていましたが、夫を亡くして悲嘆に暮れました。六七節の質問、い。息子たちがモアブ人の女性と結婚した時に、ナオミが心を痛めたと考えられるのはなぜですか？質問ろ。ナオミが嫁たちに優しく接したのは立派なことであると言えるのはなぜですか？その後、息子たちがモアブ人の女性と結婚した時も、ナオミは悲しんだことでしょう。ナオミは、 父祖アブラハムが息子イサクの結婚相手をエホバの崇拝者である親族の中から迎えるために多大の努力を払ったということを知っていました。また、モーセの律法はイスラエル人に息子や娘を異国人と結婚させてはならないと警告していました。神の民が偶像礼拝に誘い込まれないようにするためです。ところが、マフロンとキルヨンはモアブ人の女性と結婚しました。ナオミはそのことに心を痛め、がっかりしたことでしょう。しかし、嫁のルツとオルパに心からの親切と愛を示したようです。いつか嫁たちにもエホバの崇拝者になってほしいと願ったのかもしれません。いずれにせよ、ルツもオルパもナオミを慕っていました。この三人は良い関係を築いていたので、悲劇に見舞われた時に助け合うことができました。若い嫁たちはどちらも子供を産まないうちにやもめになりました。八節の質問。ルツはどのようにしてエホバに引き寄せられたようですか？ルツの元々の宗教は、そうした悲劇に耐える力とはならなかったでしょう。モアブ人は多くの神々を崇拝しており、主神はケモシュでした。当時のほとんどの宗教と同様、モアブ人の宗教も残酷で恐ろしく、子供が生贄にされることもありました。ルツは、イスラエルの神エホバが愛と憐れみに富む方であることをマフロンやナオミから聞いたとき、モアブの神々とは全く違うと感じたことでしょう。エホバは恐怖ではなく、愛によって支配しておられました。申命記6章5節にはこう述べられています。故にあなたは、心を尽くし、魂を尽くし、活力を尽くして、あなたの神エホバを愛さねばならない。ルツは、夫の死という辛い経験をして、ナオミに一層引き寄せられたようです。そして、全能の神エホバとその驚くべき見業について、またご自分の民に対する愛と憐れみについてナオミが話すとき、喜んで耳を傾けたことでしょう。9節から11節の質問い。ナオミ、ルツ、オルパは何を決意しましたか？質問ろ。三人が経験した悲劇からどんなことを学べますか？ナオミは故国の様子を知りたがっていました。ある日、おそらく旅商人からイスラエルの飢饉が終わったと聞きます。エホバがご自分の民に注意を向けられ、ベツレヘムは再び、その名の通りパンの家と呼ぶにふさわしい場所になっていたのです。ナオミは故郷に帰ることを決意します。ルツとオルパはどうするでしょうか。二人はナオミと共に辛い経験をしてきたので、ナオミを一層慕うようになっています。特にルツは、ナオミの親切やエホバへの揺るぎない信仰に心を惹かれていたようです。三人のヤモメは一緒にユダに向かって旅立ちます。ルツ記の記述から、善良で正直な人も悲劇や死別を経験するということがわかります。また、愛する人を亡くして耐え難く思うときは、他の人たちに、とりわけ、ナオミの崇拝した神エホバに頼っている人たちに慰めを求めると良い、ということも理解できます。ルツの忠切な愛。12、13節の質問。ルツとオルパを連れて行かずに実家に帰らせたいとナオミが思ったのはなぜですか？二人はどう反応しましたか？三人でしばらく歩いた頃、ナオミは心配になります。若い嫁たちはナオミと息子たちに愛を示してくれました。その二人にさらに辛い思いをさせることになると思うと耐えられません。生まれ育った国を後にしてついてくる二人に、ベツレヘムで何もしてやれないと思ったのです。ついにナオミはこう言います。行きなさい。それぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなた方が死んだあの子たちに、そしてこの私に尽くしてくれたと同じように、 エホバがあなた方に愛ある親切を尽くしてくださいますように。そして、エホバが二人に新たな夫を与えて、新しい生活を始めさせてくださるだろう、と言います。そうして彼女が口づけすると、二人は声を上げて泣き始めました。ルツとオルパは、利他的で心優しいナオミを深く慕っていたのです。二人とも、いいえ、私たちはあなたと一緒にあなたの民のところに帰ります、と言い続けます。ルツ一章、8から10節。14、15節の質問、い。オルパは何のもとに帰りましたか？質問ろ。ナオミはルツを戻らせようと思って何と言いましたか？しかしナオミは考えを変えません。嫁たちにイスラエルでしてあげられることはほとんどないと言って聞かせます。ナオミには養ってくれる夫も嫁たちと結婚できる息子もいませんし、その状況が変わる見込みもありません。嫁たちの面倒を見てあげられないことがとても辛いのです。その言葉にオルパは心を動かされました。モアブには家族がいます。母親がおり、帰れる家があります。確かに、モアブに留まる方が良いように思えます。それで、悲しみをこらえてナオミに別れの口づけをし、引き返して行きました。ルツはどうするでしょうか。ナオミの言葉はルツにも当てはまります。しかし、ルツは固く彼女について離れなかったと記されています。ナオミは歩き始めたものの、ルツがついてきていることに気づいたようです。こう諭します。ご覧なさい。やもめとなったあなたの愛嫁は、自分の民と自分の神々のもとに帰りました。あなたも、やもめとなった愛嫁と一緒に帰りなさい。ルツ一章十五節。この言葉は重要な点を明らかにしています。オルパは自分の民だけでなく自分の神々のもとにも帰りました。ケモシュなど偽りの神々を崇拝することに満足していたのです。ルツもそうでしたか？16節から18節の質問、い。ルツは忠切な愛をどのように示しましたか？質問ろ。ルツから忠切な愛についてどんなことを学べますか？寂しい道でルツはナオミの顔を見つめます。ルツの心には何の迷いもありません。ナオミへの愛とナオミの仕える神への愛が溢れています。それでルツはこう言います。あなたを捨て、あなたについて行くのをやめて引き返すようにと勧めることはしないでください。あなたの行かれるところに私も行き、あなたが世を過ごされるところで私も世を過ごすのです。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神となります。あなたが死なれるところで私も死に、そこに私も葬られるのです。もしも死以外のものが私とあなたとを隔てるとしたら、エホバが私に対してそのようにされ、それに付け加えもされますように。ルツ一章16、17節。この素晴らしい言葉は、ルツの死後3000年経っても色あせていません。忠切な愛という貴重な特質が見事に現れています。ルツはとても強い忠切な愛を抱いているので、ナオミの行くところならどこへでも一緒に行こうと思っています。二人を引き離せるのは死だけです。ナオミの民がルツの民となります。ルツはモアブでの生活をすべて、モアブ人の神々も後にするつもりなのです。オルパとは違い、ナオミの神エホバを自分の神にしたいと心から言うことができました。客中、ルツは多くの異国人のように、神という一般的な称号だけを用いるのではなく、神の固有の名、エホバも用いています。こうして筆者は、この異国人が誠の神の信奉者であることを強調している、と注釈者の聖書は述べています。 客中終わり。ナオミとルツは二人だけでベツレヘムへの長い旅路を進んで行きます。旅は一週間にも及んだかもしれません。二人は悲嘆していたとはいえ、一緒にいることでいくらかの慰めを得たことでしょう。19節の質問。家庭で友人との間で、回収で、どのようにルツの忠切な愛に習えると思いますか？世の中には悲しい出来事が溢れています。今は聖書が述べる通り、対処しにくい危機の時代であり、私たちは様々な喪失感や悲嘆を味わいます。テモテ第2、3章1節。ですから、ルツのように忠切な愛を示すことは、かつてなく重要です。忠切な愛は、対象をしっかり捉えて話すまいとする愛であり、ますます暗くなってゆくこの世界にあって、善を行うための強い力となります。そのような愛を、配偶者や家族や友人に対して、またクリスチャン回収の中で示す必要があります。ヨハネ第1、4章、7、8節にはこう述べられています。愛する者たちよ、これからも互いに愛し合って行きましょう。愛は神からのものだからです。そして、すべて愛する者は神から生まれており、神について知るのです。愛さない者は神を知るようになっていません。神は愛だからです。20節にはこうあります。私は神を愛すると言いながら、自分の兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。自分がすでに見ている兄弟を愛さない者は、見たことのない神を愛することはできないからです。この愛を培うなら、ルツの優れた模範に倣っていることになります。ベツレヘムでのルツとナオミ。20節から22節の質問い。ナオミはモアブでの生活でどのように変わってしまいましたか？質問ろ。ナオミは自分の神父についてどんな間違った見方をしていましたか？忠切な愛を口で言うのと行動で証明するのは全く別の事柄です。ルツは忠切な愛をナオミにだけでなく、自分の神として選んだエホバに対しても示すことになります。ついに二人はエルサレムの約10キロ南にあるベツレヘムに着きます。かつてナオミと家族はその小さな町でよく知られていたようで、町はナオミが帰ってきたという知らせで持ちきりです。女性たちはナオミをまじまじと見て、これはナオミでしょうかと言います。モアブにいた間に、ナオミの様子はかなり変わってしまったようです。長年の辛苦や悲嘆でやつれて見えたのでしょう。ルツ一章19節。ナオミは久しぶりに会った親戚の女性や近所の人たちに自分がいかに辛い経験をしてきたかを話します。自分の名を私の心よさという意味のナオミから苦いという意味のマラに変えた方がいい。とさえ思っています。昔のヨブのように、哀れなナオミは自分の神父がエホバ神からのものであると思い込んでいるのです。23節の質問。ルツは何について思案しましたか？モーセの律法には貧しい人のためのどんな規定がありましたか？ベツレヘムに落ち着くと、ルツは、自分とナオミの生計手段について思案します。そして、エホバがイスラエルの民にお与えになった律法に、貧しい人のための愛情深い規定があることを知ります。貧しい人は、収穫期の畑に入って、刈り取り人たちの後ろで落ち穂を拾ったり、畑の端や隅に生えているものを集めたりすることを許されていたのです。客中。それは注目に値する規定でした。ルツの故国にそのような制度はなかったに違いありません。当時の均等では、ヤモメは冷たい扱いを受けていました。ある参考文献はこう述べています。夫を亡くした女性は、 息子に養ってもらうしかなく、息子が一人もいなければ、身売りして奴隷になるか、娼婦になるか、死ぬしかなかった。客中終わり。24、25節の質問。計らずもボアズの畑に来たルツはどうしましたか？落ち穂拾いはどのような作業でしたか？今は、現代の暦で言うと4月頃、大麦の収穫期です。ルツは、どこかで落ち穂拾いをさせてもらおうと出かけて行き、計らずも、ボアズという男性の畑に来ます。ボアズは裕福な土地所有者で、ナオミの亡くなった夫、エリメレクの親族です。律法によってルツには落ち穂拾いをする権利がありましたが、ルツはそれを当然のものとは考えず、借り入れ人たちを監督している若者に許可を求めます。そして、許可を得るとすぐに働き始めます。ルツが働いているところを想像してみてください。借り入れ人たちが、火打ち石の刃のついた鎌で大麦を刈り取ってゆくと、その後ろでルツが身をかがめて、彼らの落としたものや刈り残したものを拾い集めて束にし、一箇所に運びます。後で脱穀するためです。時間のかかる大変な作業で、日が高くなるにつれてますますきつくなります。それでもルツは働き続け、額の汗を拭う時や、休憩所と思われる家に入って、日陰で簡素な昼食をとる時以外は休みません。26、27節の質問。ボアズはどんな人ですか？ルツにどのように接しましたか？ルツは誰かの目に留まるとは思ってもみなかったでしょう。しかし、ボアズがルツに気づき、監督していた若者に、あの女性は誰かと尋ねます。働き人の中には日雇い労働者や外国人もいたかもしれませんが、信仰の人ボアズは彼らに、エホバが共におられるようにと挨拶しています。働き人たちも同様の挨拶を返します。霊的な思いを持つ年配のボアズは、ルツに父親のような気遣いを示します。ルツ2章4から7節。ボアズはルツに娘よと呼びかけ、落ち穂拾いをするときはいつも私の畑に来るように、そして働き人たちに煩わされないために、私の家の若い女たちのそばにいるように、と勧めます。昼時には、ルツが食物を得られるようにします。ルツ2章8、9節にはこう述べられています。後にボアズはルツに言った。娘よ、あなたはもう聞いたでしょうが、他の畑に落ち穂を拾いには行かないでください。この場所からよそへ移って行ってもなりません。そのようにして、私のところの若い女たちのすぐそばにいるようにしなさい。彼女たちの借り入れる畑に目を留めて、ぜひそれについて行きなさい。私は若い男たちに、あなたに触れないようにと命じなかったでしょうか。喉が渇いた時には、ぜひあの容器のところに行って、若者たちが汲んでくれるものを飲みなさい。14節にはこうあります。その後ボアズは食事の時に彼女にこう言った。こちらに寄りなさい。さあ、このパンを少し食べ、あなたのパン切れをこの巣に浸しなさい。それで彼女は借り入れ人たちの傍らに座った。すると彼は煎った穀物を差し出し、彼女はそれを食べるのであった。こうして彼女は満ち足りたが、それでもなお残るほどであった。それだけではありません。ルツを褒めて励まそうとします。どのようにでしょうか。28、29節の質問2。ルツはどんな評判を得ていましたか。質問6。どうすれば私たちもルツのようにエホバを酒どころとすることができますか。ルツが異国のものである私にこれほど親切にしてくださるのはなぜですかと尋ねると、ボアズは、あなたが姑のナオミに尽くしたすべてのことについて聞いたからだ、と答えます。おそらく、 ナオミがベツレヘムの女たちの前で可愛い嫁のことを褒め、その話がボアズの耳に入っていたのでしょう。ボアズは、ルツがエホバの崇拝者になったことも知っていて、こう言います。エホバがあなたの行いに報いてくださって、あなたへの十分な法令がイスラエルの神エホバからもたらされますように。その翼のもとにあなたは酒どころを求めてやってきたのです。ルツ二章十二節。ルツはその言葉にとても元気づけられたに違いありません。保護を求めて親鳥に身を寄せるひな鳥のように、エホバ神の翼のもとに酒どころを得ようと決意していたからです。励ましてくれたボアズに感謝し、日が暮れるまで働き続けます。30、31節の質問。働く態度、感謝の念、忠切な愛について、ルツからどんなことを学べますか？ルツが行動で表した信仰は、経済的な困難の中で奮闘する現代の私たちにとって立派な模範です。ルツは他の人から何かをしてもらって当然とは思わず、してもらったどんなことにも感謝しました。また、愛する人を世話するために、卑しく見える仕事を長時間骨折って行うことも厭いませんでした。安心できる環境で働くための賢明なアドバイスを感謝して受け入れ、それに従いました。最も重要な点として、保護してくださる父、エホバ神のもとに真の酒どころがあるということを決して見失いませんでした。私たちがルツのように忠切な愛を示し、謙遜さ、勤勉さ、感謝の念の点でルツに習うなら、私たちの信仰も他の人たちにとって良い模範となるでしょう。さて、エホバはルツとナオミをどのように顧みられたでしょうか。その点は次の章で取り上げます。小さな傑作。ルツ記は小さな傑作、珠玉の短編と呼ばれています。一つ前の裁き人の書には、この書よりはるかに広範な情報が記録されており、この書の時代背景も示されています。どちらの書も預言者サムエルが書いたようです。聖書を通読すると、ルツ記が聖書聖典中の実に見事な位置に置かれていることがわかります。裁き人の書には、いくつもの戦争や侵略や報復攻撃が記録されています。そうした記述を読んだ後にこの小さな書を読むと、様々な問題を抱えながら懸命に生きる心優しい人たちをエホバは決して見過ごされないということを実感できます。この素朴な家族ドラマは、愛、死別、信仰、忠切についての意味深い教訓を与えており、私たちすべてにとって有益です。考えてみましょう。ルツはエホバ神への信仰をどのように言い表しましたか？ルツは忠切な愛をどのように示しましたか？エホバがルツを高く評価されたのはなぜですか？あなたはどんな点でルツの信仰に習いたいと思いますか？